医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今週はカルピス株式会社発酵応用研究所腸内フローラ研究グループ統括マネージャーの中村太志さんに伺います。
今回のテーマである枯草菌 C3102 株は腸内フローラの研究の過程で発見されたと伺っております。まずその腸内フローラとは何でしょうか？
人の腸内には種類でいうと数百種、数でいうと約100兆個もの菌が住んでいます。これらの多種多様な菌が種類ごとにまとまりを作ってびっしりと腸の内側の壁に生息している様子からお花畑に例えられて腸内フローラと呼ばれています。腸内フローラの構成は食習慣や年齢などによって一人一人異なっています。腸内フローラには様々な作用があることが知られています。体の外から入ってくる病原菌などが体に入り込むのを阻止したり、体に必須であるビタミンを作り出すなど、私たちの体にとってとても重要な働きがあります。一方で腐敗産物や発がん物質を作るなど有害な作用も知られています。このように腸内フローラは私たちの健康と深く関わっています。
それではその腸内フローラと人の健康との関わりを詳しく解説お願いいたします。
腸内フローラと健康との関わりについて、その解明が進み出したのは最近で、まだまだわからないことが多いのですが、明らかになってきているものをご説明します。まず最初に腸内フローラと免疫との関わりについてお話しいたします。私たちは常に病原菌やウイルスなどにさらされています。特に食べ物と一緒に病原菌やウイルスが腸内へ入ってくることが非常に多くあります。そこでそれらと戦って体を防御する仕組みの一つに腸の免疫機構というものがあります。体の免疫細胞の半分以上が実は腸に集まっており、食べ物と一緒に腸内に入ってきた病原菌やウイルスと日々戦っています。腸内フローラを構成する腸内菌は、腸の内側の壁にある特殊な細胞を介し、腸の免疫細胞に様々なシグナルを送っていることが分かっています。シグナルを受けた腸の免疫細胞は活性化したり、逆に働きを抑えられたりします。その後、腸の免疫細胞は血流やリンパの流れに乗って全身に影響を与えます。つまり、腸内フローラを構成する腸内菌は、腸の免疫機構に働きかけることで、最終的には全身の免疫に大きく影響し、免疫に関わるアレルギーや感染症などの疾患を引き起こしたり、逆に症状を抑制したりするのです。次に腸内フローラと神経や脳との関わりについてお話しいたします。腐った食べ物を食べると、体がそれを排出しようとしますよね。腐った食べ物が腸に入ると、腸は脳にメッセージを送り、脳内の嘔吐をコントロールする部分を刺激して、腐ったものを吐き出すように仕向けています。腸の周りには神経が網目状に張り巡らされていて、腸から脳へ指令が送られるのです。一部の腸内菌も腸の神経に働きかけることで、腸から脳へ何かしらの指令を送ることが分かっています。このような作用により、腸内フローラを構成する腸内菌は神経を介して、神経に関わるストレス性の疾患など様々な疾患を引き起こしたり症状を抑えたりするのです。またここでは詳細は述べませんが、腸内フローラが肥満や腸の炎症、糖尿病や自閉症など様々な疾患の原因になっていることも明らかになりつつあります。このように腸内フローラは健康状態に大きく影響を与えるため、腸内フローラを適切にコントロールすることが重要なのです。
カルピス社は腸内フローラの研究にいつ頃から取り組んでいらっしゃるんでしょうか？
1970年頃からです。理化学研究所との共同研究で発酵乳をネズミに毎日与えたところ、普通の牛乳を与えたネズミと比べて長生きしたという結果が出ました。この結果をきっかけに当社では腸内フローラと乳酸菌などの菌との関係について研究を進めてきました。また1987年に腸内フローラ分析の専門機関として腸内フローララボラトリーを設立し、腸内フローラ研究を加速しました。 腸内フローラ分析の専門機関を持つメーカーは当社が唯一です。高い腸内フローラ分析技術を活用した製品開発が当社の強みとなっています。
では腸内フローラの研究から生まれた商品はありますでしょうか。
枯草菌 C3102 株という枯草菌を使った商品があります。
今回のテーマの枯草菌 C3102 株ですが、その枯草菌とはそもそもどのような菌なんでしょうか。
納豆菌の仲間に分類される菌です。名前の通り枯れた草や土の中にいます。また同種の菌は味噌や醤油のもろみなどにもいます。
枯草菌に着目されたきっかけは何だったんでしょうか。
1980年代にある家畜の餌を扱う会社から家畜の成長作用に役立つものを開発してもらえないかと相談を受けたことがきっかけでした。家畜を健康に育てることを目的として餌に乳酸菌などのプロバイオティクスを添加することがあるのですが、夏場は高温になるため乳酸菌などのプロバイオティクスは死滅してしまうことがあります。そこで腸内フローラ研究から見出した菌から熱に強く家畜の健康に寄与するものを探索した結果、枯草菌にたどり着きました。人用の商品の発売よりもかなり前から当社の飼料事業でカルスポリンとして販売しております。
今のお話の中で熱に強く家畜の健康に寄与するものを探索した結果というお話があったんですけども、具体的なその探索というのはどういうことをなさるんですか。
さまざまな環境、例えば土であったり植物であったりから菌をサンプリングし、試験管レベルで良い菌を選び出しました。
その枯草菌はなぜ熱に強いのでしょうか。
枯草菌には面白い特徴があり、高温や強い酸性の状態など菌にとって活動しにくい環境になると、芽胞という硬い殻のようなものを作って、その中に収まってしまいます。硬い殻は非常に強い構造ですので、高温や強い酸性の状態など、過酷な状況でも死ぬことはありません。そして、水分、酸素、栄養分、温度といった条件が揃うと、殻を破り、また活動を始めます。殻を破り活動を始める現象のことを発芽と言います。
先ほどお話ありましたように、当初家畜用にしていたものを人に使おうと思われたきっかけは何だったんでしょうか。
近年、小さな子供から高齢者まで便秘に悩む人が増えています。お腹に良いとされる様々なプロバイオティクスの製品が出ていますが、人によってその効き方はまちまちで、大部分の人の便秘の悩みを解決するには至っていません。そこでこれまでのプロバイオティクスとは違う素材を探していたときに、この枯草菌に着目しました。殻を作るという乳酸菌にはない性質を持つことから、これまでとは違うメカニズムで腸内フローラに影響を与えるのではないかと期待されました。海外に行くと食事や水が合わなくてお腹を壊すことってよくありますよね。当社で海外出張によく行く社員がいて、試しにこの菌を摂取し始めてみたところ、お腹を壊したり便秘をしたりすることが少なくなったという話が数多くありました。そのような実体験もあり、この C3102 株を摂取したときに、人のお腹の中ではどのようなことが起きているのだろうかと研究を始めました。
今おっしゃった人のお腹の中でどのようなことが起きているのかということは、どうやって調べるんでしょうか。
動物実験では解剖することにより、体内でどのようなことが起きているのか検討することができますが、人ではそのようなことはできません。そこで人の腸管を再現した人腸管モデルという機器を使うことにしました。人腸管モデルはオランダの研究機関であるオランダ応用科学研究機構が持っている機器で、人の腸管の動きや分泌物、腸内菌の状態などを再現できます。胃や十二指腸、小腸、大腸といった消化管のそれぞれの場所で起きていることを調べることができるのが大きな特徴です。
その人腸管モデルを使った実験からどのようなことが分かったんでしょうか。
枯草菌 C3102 株は 99% が生きて胃、小腸を通過し、大腸まで到達することが明らかになりました。また、枯草菌 C3102 株が、いわゆる善玉菌であるビフィズス菌を増やす作用を持つこと、小腸で硬い殻を破り発芽することによってビフィズス菌を増やす作用がさらに高まることも明らかになりました。なお、人腸管モデルを用いた検討を実施したのは日本では当社が初めてです。
では人腸管モデルではなくて人を対象にした試験ではどのようなことが分かっているんでしょうか。
中高齢者を対象とした人試験で、 枯草菌 C3102 株の摂取により、腸内フローラが改善し、中高齢者の便秘症状や生活の質が改善することが明らかになっています。この結果は、9月26日の第62回日本栄養改善学会で発表予定です。
人腸管モデルを使った実験の中で見出されたそのビフィズス菌が増えるといったことですけれども、このことによってどのようないいことがあるのでしょうか。
ビフィズス菌は腸内で酢酸を作ります。その酢酸が腸に入ってきたいわゆる悪玉菌を殺したり、腸管のバリア機能を高めることによって悪玉菌が体内に入るのを防ぐことが知られています。
今回のテーマの枯草菌 C3102 株は、今お話になったビフィズス菌など、従来のプロバイオティクスとどういうところが違うのでしょうか。
硬い殻を作る性質があるため、生きて大腸まで届く力が強いのが乳酸菌やビフィズス菌といったプロバイオティクスと大きく違う点です。枯草菌 C3102 株は 99% が生きて腸まで届きますが、他のプロバイオティクスは生きて腸まで届くと謳っているものでも、実は大腸まで届くのはごく一部です。また、他のプロバイオティクスは、いわゆる善玉菌を摂取するという考え方のものですが、外から取り入れた善玉菌は、その人に合わなければすぐに排泄されてしまいます。一方で、枯草菌 C3102 株には、それぞれの人がもともと持っているお腹の中の善玉菌を増やす作用があるのが大きな特徴です。
それでは枯草菌 C3102 株や腸内フローラの研究は今後どのような展開につながっていくと見込まれているでしょうか。
未発表データですので詳しくは話せませんが、枯草菌 C3102 株には単なる成長効果だけでなく様々な有用な効果があることが明らかになっています。今後それらの効果も活用し、より多くの人の健康の維持に貢献していきたいと考えています。また当社としては健康状態と腸内フローラの関係に関する研究をさらに進行し、これまでにない作用を有する新たなプロバイオティクスの開発を目指したいと考えています。
中村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週は、カルピス株式会社発酵応用研究所腸内フローラ研究グループ統括マネージャーの中村太さんに伺いました。
医療ジャーナル。来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。